新見南吉作耳。1。ある晩、九助くんは風呂に入っていた。晩といっても、田舎で風呂に入るのは暗くなってからである。風呂といっても、田舎の風呂は五右衛門風呂という一人しか入れない桶のような風呂である。九助くんはつまらなそうにジャバジャバと音をさせて入っていた。風呂の中でハモニカを吹くことと歌を歌うことは、この間お父さんから固く禁じられてしまったのである。風呂の中でハモニカを吹いたり、鼻歌を歌ったりするようなもんは、きっとうちの屋台骨を曲げるようになる、とお父さんは言った。九助くんは、貨幣くんところの牛小屋が依然だんだん傾いてきて、壁がカエルの腹のように外側に膨れ、とうとうある日潰れてしまったのをよく知っていたので、自分の家があんな風になるのはかなわないと思って、ハモニカも歌もやめてしまったのであった。ハモニカと歌を取り上げられてしまうと、風呂は九助くんにとって面白くないことであった。何もすることがなかったのだ。そこで九助くんは何か一つ考えてみることにした。しかし考えというものは、さあ考えようと言ったってたやすく浮かんでくるものではない。一体何のことを考えたらいいだろう。さて何を考えよう。と九助くんが自分の耳を引っ張ったときに、実に素晴らしい考えの糸口が見つかった。耳のことである。花市くんの耳のことである。花市くんは普通の人より大きい耳を持っている。その耳は肉が厚くて柔らかくて赤い色をしている。その二つの耳が花市くんのまん丸なお月さんのような顔の両側に、扇子を開いたような具合についている。花市くんはいつも二つの耳の間で目を細くしてニコニコしているのである。九助くんはよくこの花市くんの耳を触るのである。無論九助くんばかりではない。村の子供といって花市くんより上級のものばかりだが、は全部そういうことをするのである。本当は九助くんは自分から進んでそんなことをした覚えはない。ただ人がするので真似てするばかりである。花市くんの二つの耳というのがまた見るとなんとなく触りたくなってくるのだ。猫の背中を見ると人は撫でたくなるし、赤ん坊の小さな手を見ると人はそれをいじってみたくなる。それと同じで、九助くんたちは、花市くんの耳を見ると、触りたくてムズムズしてくるのであった。もし誰かが、九助くんの耳を触りに来たら、そんなことがたびたびあったら、九助くんは憤慨するだろう。僕の耳はおもちゃじゃないぞ!馬鹿にするね!と言って、相手を突き飛ばすだろう。九助くんじゃなくても、徳一くんにしても、平太郎くんにしても、音次郎くんにしてもそうだろう。ところが花市くんは、今まで怒ったことが一度もなかった。あんまりみんながうるさく耳を触り始めると、痛いよと言って逃げ出すことがあったが、そんな時でもニコニコしていた。そこで九助くんたちは、花市くんの耳をいじることだけは、特別の法律で許されているように考えているのである。一体花市くんはあんなことをされるとき何を考えているだろうか。ニコニコしているところを見ると怒ってはいまいが、何を考えているかはわからない。わからないといえば、九助くんたちはあまり花市くんのことを知らないのだ。この村から町の国民学校、この村は小さいので国民学校がない。に通う者は男が18人、女が9人であるが、男の18人のうちで5年級にいる者は花市くん1人である。 九助くん、徳一くん、平太郎くん、音次郎くんたちはみんな六年級である。だから花一くんが学校でよくできる生徒かどうかということも九助くんたちにはわからなかった。それに花一くんはニコニコしてばかりいてあまり口もきかなかった。それでみんなから忘れられてしまうこともあった。しかしこんなこともあった。ある雨の日に5年と6年とが教室で戦争ごっこをした。九助くんは捕虜になって5年の教室に連れられていった。するとそこの壁に図画が5、6枚貼ってあった。どれもみんなうまかったが、一番上に貼ってある山の水彩画は九助くんの目を引きつけた。色が豊かで大変美しかったのである。九助くんも図画は得意であったが、この絵のように色を大胆に豊かに塗ることはできなかった。この絵に比べると自分の絵は何かカサカサしていて貧相であった。九助くんがそっと、あれは誰の絵かと聞いてみると、花一くんのだということであった。そんなこともあったが、じき九助くんは忘れてしまったのだ。そして花一くんを見ればみんなと一緒に耳を触らせてもらっていたのである。九はちっとも音をさせんが、まさか風呂の中で死んどるんじゃあるめえな、とお父さんの言っているのが聞こえてきた。九助くんは慌ててジャバッと外に出た。少し考えすぎたようである。体が真っ赤になっていた。二。九助くんと下級生の呼ぶ声がして、少し間を置いてから、九助と遠慮しがちに同級生の者が呼んだ。これが九助くんたちの間で行われる召集の仕方である。この村は一本の県道を挟んで南北に分かれている。道の南側はだんだんに高くなっていて、しまいには村の南端の運動山の頂に至るのである。道の北側は反対にだんだんに低くなっていき、しまいは瀬戸側に至るのである。そこで子供たちが仲間を召集しようと思うと、道に立って、道の南にある家に向かっては仰向いて瀬戸から呼び、道の北にある家に向かっては上の方を向いて家の正面から呼ぶのである。九助くんの家は道の北側にあったので、呼び声は家の前の段々畑の茶の木を越えて流れてきた。そして九助くんの耳に入った。その時九助くんはふかした芋を食べていた。学校から帰ると甘えん坊の九助くんは何か食べる習慣だったのである。しかし召集の声を聞くと九助くんは、うーん、と向こうに聞こえるように返事をしてすっくと立ち上がった。そして芋を食べながら家を出た。子供の召集だから物を食べながら集まっても差し支えなかったのである。九助くんが剣道に出るともう七人集まっていた。今日は運動山で南京攻略の模擬戦をするのだそうだ。やがてこの村の全部の男の子が、つまり18人が集まった。運動山に行って参謀本部が作戦計画を立て始めた。参謀本部というのは、徳一くんと九助くんと平太郎くんで、誰が決めたのでもなかったが、自然にそういうことになっていたのである。もっともこのうちで、平太郎くんは装甲自動車とタンクの区別がつかなかったり、軍用犬になる犬の種類を知らなかったり、下駄履きの飛行機、フロートをつけた飛行機というと、靴の代わりに下駄を履いて乗り込む飛行機であると思い込んだり、敵前上陸はどこでも、例えば、川も海もない麦畑の中のようなところでもできると考えていたりするような頼りない将校であった。しかし戦闘の真似をすることが実にうまかった。例えばクリークの中を泳いで進む真似。援護物の影から影に腰をかがめていく動作。 統治下を占領して万歳を絶叫する途端に腹を打たれてコロコロと土手から転がり落ちるところ。それらはみんな真に迫っていた。こういうことが上手だから参謀本部の一人になる値打ちはあると平太郎君は自分で考えていたのである。さて、参謀本部が誰と誰を支那兵にし、誰を友軍の石膏にし、誰をタンクにするかというようなことを決めていた時のことだった。待っていた他の者たちが手持ち無沙汰だったので、そういう時によくやるように花市くんの耳に触ろうとしたのである。最初に手を出したのは6年生の加平くんであった。加平くんはこっそり花市くんの耳の柔らかさを楽しもうとしたので、他の者には初め知れなかった。しかし、嫌だよという非常にはっきりした強い言葉が発せられたので、みんなはそちらを見た。キュウスケ君たちも作戦計画を中止してみた。するとそこには、花市君がいつものようにニコニコせずに突っ立っていた。その代わりに加平君がニヤニヤと照れくさそうに笑っていた。そこで一同には、加平君が花市君の耳を触ろうとしたのであること。嫌だよという聞き慣れない言葉は花市君の口から出たということが分かったのである。みんなは呆然としてしまった。これは一体どうしたことなのか。花市君が嫌だよとはっきり言ったのである。耳を触ることを拒絶したのである。そしてニコニコすることをやめたのである。みんなにはそこに突っ立っているのはよく見知っている花市君ではなくて、どこか知らない遠いところから今日突然やってきた少年のように思われた。しかし子供たちは自分たちの中にそういうわけのわからぬものがいるとは思いたくなかった。やっぱりそこにいるのは日頃親しくしている花市君であると思いたかった。そこで二番目に音次郎君が横から手を出して花市君の耳に触ろうとした。嫌だよと花市君は前と同じ声で同じ態度で静かに言った。もう疑いの余地はなかった。花市君はきっぱりと耳に触られることを断ったのである。それは今日ばかりでなく、これからのちいつまでもそういうくだらぬことはしてもらいたくないという心を表していた。別に怒っている風でもなければ怒鳴り声でもなかったが、その声を聞くと、触ろうとしたものはもう二度と手を出せないのが不思議だった。これで花市君の態度ははっきりしたのである。しかし確かめてみる必要があると平太郎君は考えた。そこで平太郎くんが花市くんのそばに行って手を出した。しかし、嫌だよという同じ言葉に平太郎くんも撃退されてしまった。平太郎くん以上にバカな者はいなかったので、もう誰も手を出さなかった。しかしみんなは全部の者が手を出して跳ねつけられたような感じがした。一人の花市くんに17人の者が負けてしまったような気がした。それはわずかな間に起こった何でもないような出来事であった。しかしこれはみんなの心の世界では実に大きな事件だったのである。片腹で突然大砲が発砲されたような具合だった。心の中がガーンとしてしまって、前後のことがめちゃくちゃになり、連絡がつかなくなってしまった。しばらくしてみんなは、自分たちが南京攻略の模擬戦を計画中であったことを、やっとのことで思い出した。しかしその時は、もうそんなことに何の興味も感じないのであった。キュウスケ君たちは、ケロンケロンとして、あっちの空を見たり、こっちの空を見たり、あるものは面白くなさそうな松笠を足でおもちゃにしたりしていた。3. 花市君のやり方が大変立派で英雄的であることは、17人の子供たちによくわかった。 あんなにきっぱりと嫌だよと言ったものが、この村の子供たちの中に今まで一人でもあったろうか。古い悪い習慣を改めるのは、全くあの通りにやらなければならない。嫌だよときっぱり跳ねつけるのである。また、新しく良い習慣を始めようとするには、よし、やろうときっぱり言って立ち上がるのである。嫌だよも、よし、やろうも、つまりは同じことなのだ。さて、この村の少年たちは、その夜一人一人になってから、自分もあのようにきっぱりと、古い悪い習慣を改めたい。また、あのようにきっぱりと、新しい良い習慣を身につけたいと考えたのである。しかし人間は一人一人が違うように心も違うところがあるから、考えていった道筋や考えた結果はいろいろだった。では、九助君の場合はどうだったろうか。夜の七時、お母さんはお風呂を沸かしていた。お父さんはお酒の配給券を配りに行って留守だった。おばあさんは今年取った麺の花の中から種を一粒ずつ拾い出していた。ネズミが納戸の方でごそごそやっていた。九助くんは天井から吊るしたおもちゃの太鼓の下に仰向けに寝転がって足で太鼓を叩いていた。慣れているので上手に叩くことができた。嫌だよ。この言葉をまた心の中で言ってみた。あれから幾度繰り返したことだろう。嫌だよ。九助もきっぱりとそう言って、古い悪いしきたりを英雄的に改めたかった。しかし、その古い悪いしきたりとは何であるかということになると、これはまた問題であった。いっぱい古い悪いしきたりはあるような気がする。まるで黒い雲のように自分の周りを古い悪い薄汚い腐った匂いのする習慣が取り巻いているような気がする。しかしいくら考えてもそのうちの一つでもはっきり九助君の目に見えてこないのである。一体何を嫌だよと拒絶したらいいのだろう。何をよし、やろうと始めたらいいのだろう。九助くんは、ポンポンと太鼓を蹴った。そうだ、と九助くんは考えた。こうしていることが悪い習慣だ。そして自分の寝ている姿を首だけ起こして眺め回した。よし、こいつから改めよう。嫌だよ、と九助くんの口から大声が飛び出した。そして九助くんはぴょこんと飛び上がって突っ立った。おばあさんがびっくりして言った。どうしただや、九は。虫でもおったじゃないかや。嫌だよ。と九助くんはまた怒鳴るように言った。そして手荒く靴を外してきた。それから突き抜けるような甲高い声で特本の第六課を読み始めた。読めない字があっても、考えたり筆記帳を見たりするのが面倒なので、でたらめのことを言って読んでいった。きっぱりしたやり方なんだから、それも仕方がないと考えたのである。しかし第6課を2ページばかり読むと、自分のやっていることは本当のきっぱりしたやり方ではないことがわかり、馬鹿らしくなってやめてしまった。そして特本をそこへ投げ出すと、また太鼓の下に仰向けに寝転がった。九助くんにとっては、花市くんのようにやることは、どうしても難しく思われたのである。4。さて、次の朝、九助くんはまた通学団の集合時間に遅れてしまった。7時30分までに、この村の子供たちは、男子も女子も、村外れの橋のところに集まり、そこで整列して団長に引率され学校に向かうことになっていたのである。九助くんはこの頃、いつもそれに間に合わないのであった。九助くんは、おばあさんが起こしてくれなかったから、罪はおばあさんにあるのだ、という顔をして、プンプンしながら朝ごはんを食べた。 おばあさんは孫の九助くんを甘やかすのが癖だったので、そげん慌てて出かけでもええだ。また新家の太っつぁんの自転車に乗せてってもらえや、と言った。年寄りは全然団体精神を知らんのでダメである。九助くんは井戸の脇から坂になっている細道を登って県道に出た。うららかな冬の朝だ。空気が澄んで風は少しもない。道のわらくずなどに霜が美しく降りている。赤色の朝の陽光が頬に心よく触れる。静かである。急いでも追いつけないのはわかっているので、九助くんは口笛を吹きながら、道端の松の小杖にいるスズメを見たりしながら歩いていった。まもなく後ろからジーンと軽快な自転車の音がしてきた。九助くんの家とは親戚の太っつぁんである。太っつぁんは町の信用組合に勤めている。九、また朝寝坊したな。遅刻するぞ。そう言って太っつぁんは自転車を止めた。いつもここから九助くんは太っつぁんの自転車に乗せてってもらい、やはり学校の始業時間に間に合うのであった。九助くんは何も言わずに薄く笑った。さあ、乗れ!と太っつぁんは言った。九助くんは喜んで荷掛けにまたがろうとした。その時である。天から落ちてでも来たように九助くんの頭に一つの考えが浮かんだ。あのきっぱりしたやり方をするなら今だ。せっかく親切に言ってくれたのを断るのは太っつぁんにすまない気もした。九助くんはしばらくためらった。だが、ついに乗るのをやめた。どうしただよ?と何も知らない太っつぁんはけげんそうに聞いた。と九助くんは恥ずかしそうに笑いながら小さな声で言った。太っつぁん、俺、ついて走ら。
走る?
うん。
そんなことを言って、学校まで一里もあるに
走れるもんか。さ、乗れ。先生に見つかったら俺が謝ってやるからええに。
うん、でも俺走るでええもん。
と、九助くんはやはりニコニコしながら小さい声で言った。
変なやつだよ。
と太っつぁんは言ったが、どうやら九助くんの胸の中に何か固い決意のあることが分かったらしかった。そこで太っつぁんの自転車が走り出した。九助くんはカバンを横抱きにして、片手で自転車の荷掛けにつかまり駆け出した。ゴツゴツとカバンの中の用具が鳴った。つぼけが並んでいる刈田や、枯れ草の土手や、裸の白い木などの冬の景色が駆けていく九助くんの両側を流れた。九助くんは暖かくなってきた。それから胸が苦しくなってきた。そして、それから横っ腹が痛くなってきた。新太の胸の上まで来たとき、とうとう自転車から手を離した。
どうした?苦しいか?乗るか?と太っつぁんは自転車を止めて聞いた。
九助くんは勤めて笑いながら首を横に振った。息が弾んで返事が言えなかったのである。こいつには、こいつで何か考えがあるんだろう、と太っつぁんは考えた。そこでまた太っつぁんの自転車が走り始め、九助くんは荷掛けをつかんで駆け始めた。
こんちきしょ、こんちきしょ、
と九助くんは口の中で言い続けた。ついに校門の前に来た。
とうとう頑張ったな、九。
そう言って太っつぁんは別れていった。九助くんは校門の前のたたきに朝の和やかな光が斜めに差しているのが今までにこんなにほがらかに眺めたことはなかった。いつもより10センチメートルぐらい深く頭を下げて敬礼をし校門を入った。すると同級生の一人が近寄ってきてこう言った。
今朝な、日本はアメリカやイギリスと戦争を始めただぞ。
九助くんは立ち止まった。そして 相手の目をまじまじと見た。昭和16年12月8日の朝のことだった。